こんにちは、こんばんは、三浦です。今日もやってまいりました。ミスター恋流地獄からの生還マインドセットモチベーション維持法ということで、参ります。今日のテーマはですね、期待された時にやらないのはアホ、期待されてない時にやるというような、ちょっと意味がわからないかもしれませんが、ですね、これは、特に僕が、慶応ラグビー部時代にすごい培ったあのマインドで、それが本当にサラリーマンになってからも今になってからも、すごく生きてるなんか、思考法かなっていうふうにして思ってます。すみません、ちょっとあのエピソードからちょっとお話しさせていただくと、僕あの慶応ラグビー部高校3年の時に副キャプテンだったんですけど、いきなりその3年の、始まった瞬間に大骨折しまして、多分君今年棒に振るよみたいな、もうなんかすっげえなんか容赦ねえ医者の言葉、未だにムカついてますが、お前もうちょっと言葉選べよみたいな、俺がどんだけラグビーかけてたんだよみたいな話もあったんですが、それは置いといてですね、ってなった時にその足の手術で、ボルトっていうのがあの、まあ、鉄みたいなのをその入れるんですけれども、大学になっても、まあ、ラグビー続けようと思ってたんですが、どう考えてもそのボルトを抜く手術があって、ボルトを抜くとそのあの骨の空間があって。それが埋まるまでに数ヶ月かかるから、まあ、すみません、ちょっといろいろそんなマニアックな話どうでもいいですけど、早く言えば、大学ラグビー部最初から入部できなかったんですよ。夏ぐらいに入部したんですよね。ってなってくると、やっぱりそれってそのサラリーマンの生え抜きの話じゃないんですけど、やっぱ途中から入ってくる人には冷たくて同じような実力でも全然僕は試合に出れず、他のやつが出てたみたいな、もう絶対あいつよりは俺が上手いはずなんだけどみたいなのはあったんですけれども、まあそれも努力が実って、結局でもそれでも、ね、やっぱ2年3年かかりましたよね。の時にいや三浦いいんじゃないかみたいな、やっと認められて、やってすげえその試合大活躍したんですけれども、大活躍しすぎたのか、またそこで怪我したと言って、いきなりそれでリハビリになって、もう一瞬で終わっちゃったなみたいな、チヤホヤされたのも一瞬だったな、もう三浦に超期待だみたいな、その時とかやっぱりもうこっからは三浦の時代だみたいな感じだったんですけど、結局怪我してってなった時に、まあ腐っちゃったんですよね。早く言えばなんだよ、結局神様ってひでえなと、頑張っても結局こうやってすぐ怪我を与えるんだなみたいな時に、そのある方から言われたのが、三浦今が頑張り時だと、今はっきり言ってお前はもう怪我人だから話にならないからあれだけど、誰もお前のこと見てないけれども、みんなここで腐ると、だけど誰も見てない時こそ頑張るのが男だみたいな話だったんですよね。で確かに周り見ても、怪我人の人たちってもうなんか目が死んでて、ああもう俺はもうレギュラー取れねえなみたいな感じだったんですが、もうその時にちょっと信じてやってみるかっつって、もうすっげえ誰も見てない時にこそめちゃめちゃちょっとリハビリしながらウエイトトレーニングしながらみたいなことをやった時に、実はそれがすごい評価されて、怪我治った時にまたすぐレギュラーに返り咲いたと。いうようなエピソードがあったりします。でその時にもう一つ言われたのは、三浦いいね、三浦って最高だねって言われて、努力しねえやつはアホだし、そんなやつはいねえと、周りからチヤホヤされた人間っていうのはどんどん有頂天になって頑張るんだと、まあ、それはそれで悪いことじゃないけれども、そんなものはモチベーションなんかどうでもよくて、自然とやれるもんだって、いかに誰も期待されてない時にやるかっていうのがすごく重要だみたいな話を、もうサラリーマン時代の時にもすごい発揮されて、これご存知の方多いと思うんですけど、僕最初トヨタチームに配属されて、まあその当時では営業として 適性がある優秀な人が配属されるってことで意気揚々と言ってたんですけど、もう一人の僕の同期が一橋大でもう高校の時、大学の時から広告の勉強とかしてるやつで、でそいつ賞とかも取ってるんですよね。でなってきた時に最初自己紹介で体力採用の三浦と頭脳採用の K ですみたいなこと言われた時に、もうみんな期待してなかったんですよね、僕のことなんて。もうみんなそのスーパーエースの方ばっかり見てたと言った時に、そのまたその時の言葉を思い出して、あ、今の俺誰も期待してねえんだなと思って、大半の人間は腐るんですよそんなの。だけどもう出た出た出たと、あ、こうやって誰も見てねえ時に頑張るのが重要なんだみたいな感じで思って、そこでむちゃくちゃ頑張ったらあっけなく評価は逆転したと、まあ、そこちょっとすげえ割愛してますけれども、結局そうだったなと。でみんなにチヤホヤされてて有頂天になってた K 君はもうしばらくしたらやっぱりその部署からも異動になるっていうぐらい評価がガタ落ちしたというところなので、僕はすごい意識してます。で例えばこの業界でもコミュニティに入った時に目立つ人って言うじゃないですか。で目立ってそのコミュニティとかに貢献してくれてる人間にはやっぱり僕も優しくするんですけど、やっぱ僕の目の届かない人とかが後々ですね、すげえ努力してたってなるとすげえ異常にその後引き上げるんですよ。それって誰だと思います？僕の中でいるんですよ。全く僕の知らないところで超同じコミュニティには所属してるんだけど、めちゃめちゃ努力裏でしてて、僕に努力してることを見せず隠して僕も見てなかったっていうのもあるんですけど、すげえ努力して結果出して今となっては超ビジネスパートナーになってるっていうのが、YouTuber の井上大輔です。彼は僕に何かを感じてきたんですけれども、別に全然みんなにその目立つことなく虎視眈々 と努力し続けてた。でそれを僕は見てなかった。だけどある時にすげえ頑張ってるのが分かった瞬間に、そこから僕の引き上げ方は異常ですよねっていう風になってくるんで、なんていうんですか、もうすでにここのコンテンツの中でどのくらいやれば成功なのかとか、まあ、僕の大好きな、好きなことをビジネスにと甘えたことを抜かしたやつらへとか、熱いロボットになれとか、あと児玉さんの21マインドセットの僕バージョンとか結構好評でもう聞いてると思うんですけれども、なかなかこういう話できる人いないかなと思ってるんで、このコンテンツを作らさせていただきました。もう一回言います。期待された時にやらないのはアホ、期待されてない時にやるのが本当のかっこいい人間かなというふうにして思ってます。もやもやしてる音声かもしれませんが、結構いまだに僕もそうです。いろいろ比較されてる中で誰も俺のこと見てねえなって思う時に異常に頑張ります。でそういう時こそ後々頑張ったことを知ると、めちゃめちゃ人は過剰に反応するということはあっちこっちで行われていることなので、ぜひぜひ参考にしてみてください。今日の音声は以上になります。お付き合いいただきありがとうございました。失礼します。